どうもお久しぶりです。
お久しぶりです。
あれ、すいません。今、ひょっとしてあれですか。私がなんかこれ開始したのってそちらに伝わってるんですか。
え、伝わってないです。
あ、じゃあたまたまですか。今私が繋いだ瞬間入ってこられたからすごいびっくりして。
え、そうなんだ。すごい偶然。
今からリンクを送ろうかなと思ってブラウザを立ち上げたら、はい、ちょうどよかったです。
はい、あのリンクはいただいてたし、うん、
そうそう、うん、びっくりしました。
ちょっと前だからもう入
ったな。タイミングが良すぎてすごい驚きました。
うん、
ちょっと待ってください。あのドキュメントを開きます。そうなんですよ、今日ちょっとあのカリフォルニアの方からサンタバーバラからお客さんが来てて、で誘われないだろうと思ったらランチに誘われて、すいません、うん、それで遅くなってしまいました。
ってことは今リモートじゃなくて会社なんですよね。
でも今はあのお家に帰ってきました。ランチ食べて帰ってきました。
ああ、
はい、
じゃあ喋ってても問題ないんですね。
そうですね。あとでもオフィスでも日本語わかる人一人もいないんで、喋っててもあの熱心に仕事してるなとしか思われないです。
ああ、なるほど。あ、スペースでできなくて申し訳ないです。あのやり方よくわかんなくて、
うん、あ、そうですよね。あれと一緒ですよ。携帯で、あ、そもそもツイッタースマホでやられてます？
やってます。で、ツイッターの、アプリをダウンロードしたことがあるような気はするんですけどあれ一回ね、そのアプリで入ったんですよ。
はいはい。
して、その友達の、スペースに入ったんですけど、
はい、
そしたらあの話してくださいって言われたんだけど、ボタンが見つからなくって、そのスピーカーになるってボタンが、うん、それでなんか迷惑かけちゃったからどうしようかなと思って。
ああ、それ結構最近ですか？アップデートされた後ですかね？
あ、だいぶ前ですね。
うん、
変わりました？
そう、 UI がちょくちょく変わってて、でもそれでも確かなんか今だと左下の方にリクエストっていうボタンがあって、そう、それでリクエストして、あのホスト側がそれをアクセプトするか、もしくはインバイトトゥースピーカーをやってるとリクエストした人がスピーカーになって喋れると。
なるほど。じゃあ、できるのかもしれないです
ね。先日モッチーさんとやったんですけど、あのスペースで、うん、そのやっぱスペースのいいなっていうのが、まあ、今何人の方が聞いてくださってるとか見えるのと、あとそのスペースでそのモッチーさんのフォロワーではない私のフォロワーの方が来てくださった時に、モッチーさんのそのスピーカー喋ってるアイコンをこうタップするだけでモッチーさんのプロフィールに飛べたりとか、まあそういうインタラクティブなところが何て言うんですかね、まあフィードバックが早くていいなという
ふ
うには感じてます。うん、
ちょっと羨ましいな。
そうそう、だからまあこれとはまた別途そのスペースでもし香織さんがチャンスがあればやりましょう。
じゃあそれまでにできるようにしてみます。うん、なんか
やってください。普通にあれでいいんですよあの通話するときのなんていうんですか、ヘッドホンとかで、はい、ん、通話するときのヘッドホン、音楽聴くときのヘッドホンとかでいけますんで。
あ、
うん、というわけで、まあ、あの2回目なんで特にご紹介もなしで、はい、今回ははい、山田香織先生ですということで、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日早速どちらのトピックからいきましょうか。
ね、
もしくはこのトピックに入る前に何か最近何かありました？
ここカットでいい、カットでごめんなさい。
あ、いいですよ、カットします。どうしたんですか？うん、
っていうところ全部カット、はい、ごめんなさい。
ここじゃ全部カットで、うん、大丈夫です、はい、あ、でもそれ考えて、でもあれですね、すいません、それ言うと私なんかじゃあ、はい、どうしましょう。何か、順番にこのいただいたトピックリスト上の方からいきましょうか。
いきます？ これね、気になってることというか、うん、
はい、
アヒルさんも、企業で働いてらっしゃると、だんだんこう年数が上がってくるとどんどん自分に部下がついてくるじゃないですか。
そうですね、レポートラインが別でも、そのプロジェクト的には部下という方はいらっしゃいます。はい、
うん、でその私たちもそうなんですけど、特にアカデミアの場合は全然そのいる場所が変わらないというか、大学の中っていうところでいながら、最初は学生だったのがだんだんそのポスドクになったり、PI になったりしていって、こうどんどん階段上がっていくみたいになるんですけど、
はい、
そうするときにその自分がこう学生さんとかポスドクさんとかに言ってることが、あ、これ自分が前言われたことだってなって、で自分が言われた時のことを思い出して、なんか例えばすごいショックだったりとか、きついなって思ったりとか、プレッシャーみたいなものを感じたのが、今逆の立場で私は人に与えてるのかなみたいなことを思って、なんて言うんだろう、ノスタルジックな気持ちになるというか、
はい、
で逆にその あの時先生はこういうふうに言ったけど、で私はそれでどういうふうに思ったけど、
うん、
こういうことだったんだみたいな、こうなんか親になって初めて親の気持ちが分かるみたいなことってありますよねっていう、うん、
おっしゃることよく分かります。はい、立場が逆になるといろんなこと、新しい気づきとかあると思うんで、でもそうですね、特に仕事に関して言うとあんまりないかもしれません。すいません、覚えてないんですよ。私が覚えてるのって、日本で働いてた時のあまりよろしくない方々しか記憶になくてね、こちらに来てからはそういう方もあまりいないので、わかんないです。逆に言うと今も昔もずっと下なので、まだ逆の立場を経験してないのかもしれません。
私今中間ぐらいなんで、プロフェッサーランクとしては一番下っ端のアシスタントプロフェッサーなんですよ。なのでまだ上にこういっぱいいるような状況で、で上の人にこうされて、それを私が下っていうのもおかしいんだけど、自分が面倒見てる学生さんたちこうすると、なんかこうところてんみたいな気持ちになるんです。されてするみたいな。
いや、そうなんですよ、めっちゃわかりますって言いたいんですけど、そういう仕事がですね少ないんですよ。私本当に狭い業界で、で一瞬後輩ができたかなと思ったらすぐ別のプロジェクトにアサインされたりしてね、組織としてどうなんだっていう。でも確か、そういえばほら、インターンじゃなかった、学生さんがどんどんポスドクからってステップアップしてっていうのは確かにあって、私がインターンの時にサポートしてた方がその後正社員になって、で2年目ぐらいですぐマーケターの方に移ったりして、でその彼が、まだ27ぐらいですかね、27、28ぐらいの若い彼が私に催促してきますもんね、これデータまだみたいな感じで、逆に
強い。
そう、彼らはすごく強くて、うん、で、まあ、私もうんまだって返すんですけど。はい、そういうどんどん駆け上がっていかれる方はたくさんいらっしゃいますね。
うん、私もでも催促されることありますね、学生さんとかに。なんかすごいやる気があったりとかすると、これどうなってんですかみたいな。
あ、ですよね、そうなんですよ、やる気にあふれた若い方早いんですよ。
うん、
ね、うん、はい、私もいつの日かそうですね、部下を持つことがあったら今の気持ちをその時に活かせるようにしたいと思います。ありがとうございます。ダメだ、すいません、
まとめ方
綺麗にまとまらない。私だってそうなんですよ、まだないですもん、これからですね。はい、わかんないです、まだ出世する気配ないですけど。
お一人でやってる感じなんですか、それぞれのプロジェクトを単独で。
ですね、一つのプロジェクトに対してお客さんごとに分かれてるんですよ。
おお、
鬼滅保持がちょっと厳しい業界で、 なので私のプロジェクトで各お客さんごとに分かれていて、それでその他のお客さん担当のまあ同僚と技術交換することはありますけど、まあ、ここ社内でもお客さんのデータ共有できないんですね、
うん、
なので割と一人作業が多いですね。本当仕事も一人でやってますし、
やっぱあの他の方も書いてらっしゃいましたけどあの企業はあのお客さんのために研究してるんだっていう。
そうですね、あの基本的に、あとなんていうんですかね、上の方営業とかマーケティングの方がもう会社の方向性を決めて、でその方向でしか我々は開発できないっていうのがほとんどだと思うんですね。ただうちの会社の場合は勤務時間の 30% は個人の研究やっていいってなってるんですけど、それでもそのサンプルがないのでできないものはできないんですよ、
うん、
そうで結局今やってる研究、そのお客さんからのサンプルを使った研究の派生になると結局方向性はもう決められちゃってるんで、そこまで自由度は高くないんですよね、まあ、予算はその1人1000ドルとか小さい予算は組まれてますけど、サンプルを買うのに、
うん、カットでいいですもん。なんかね、はい、あの引きずっちゃっててごめんなさい。
あ、いいですよ。あ、じゃあちょっとカットするついでに、ほら。すいません、ここまで全部まるっとカットします。はい、
じゃあついでにあの聞いておきたい、これカットかもしれないんで、
はい、
あの
はい、ここまでまるっとカットします
そうなんですね
はい、この次のトピックいきますか。
あ、いきますか。
これ面白いです。うん、専門家じゃない人が専門以外の話題につい口を出したくなるこの現象ということで、何かこれってバックグラウンドありますか？
テレビもそうなんですけど、ツイッターもそうなんですけど、例えばそのCOVIDが最初のあの流行り始めた時はなんかみんなやっぱりちょっと一言言いたくなっちゃったりしたじゃないですか、特にライフサイエンスの研究者とか、
はい、
で今あの戦争になって、でそうするとやっぱり戦争のその専門家の人がいろんなことを教えてくれて、それはそれですごい助かるんですけど、
はい、
で今自分全然詳しくない分野だからこれは言っちゃいけないなっていうのもあるし、あとあのコロナが始まったと当初も最初はちょっと言ってたけど、だんだんいやこれは本当の専門家っていうのはちゃんと疫学とかあの感染学とかそういう人たちだから言っちゃいけないなっていうのがあってこう言わなくなったんですけど、でそういうのを考えるとワイドショーとかでコメンテーターの人たちがね、あの詳しくないでしょって思うのになんか知ったようなこと言うじゃないですか、
はい、
ああいうの見てるとこうだんだんなんていうのかな、こうなんていうんだろう、腹が立つというか、うん、うるさいなというか、そのね、あんま専門的な、はい、じゃないことは聞きたくない、うん、みたいな気持ちにもなっちゃって、
はい、
まあ発言は自由だし表現は自由だしそれはいいんだけどっていうのがあるじゃないですか。
ありますね、はい、あの最後におっしゃった通り、もちろん、まあ、どなたでも何でも喋っていいとは思うんですね。あともう一個付け加えるとしたら、あのテレビとかそういうなんていうのかね、お膳立てされた場所っていうのはある程度の台本があってこういう趣旨のことを言ってくださいみたいな、その言うことを求められてる批評家とか評論家の方がいらっしゃるわけですよね、専門外のことであっても。でそれをそのビジネスとして発言している、まあ、操り人形じゃないですけどそういう役割を演じてる方もいらっしゃるわけですよね。だからそれはその、まあ、全体の商業の流れとしてはまあ理解はできるんですけど、 何が怖いってツイッターとかで延々と言ってる人が怖いです。自主的に言ってる人が怖いです。でそういう方ってあれですよね、次から次にそのトピックをジャンプしていきますよね。はい、選挙の話題ですみたいな、戦争です、 COVID ですみたいな、要は常に旬な話題にどんどん切り込んでいくっていう、しかも言ってる内容は誰かのコピーっていう。
あ、
すいません、趣旨からずれてしまいました。趣旨は専門家の方が専門外のことについてってことですよね。
いや、専門じゃない人が、あの、そう、話題のことに近みする、うん、全然ずれてないです。まあでも偉いなとは思うんですよ、うん、その今は話題のことにちゃんとついていって、少し勉強して、そのちゃんと発言できるぐらい の引き出しがいっぱいあるっていうか、
はい、
そういうのはいいなと思うんですけど、
うん、あ、確かに、あの時々何でしたっけ、 YouTube とかあと何かオンラインで対談してるやつとかありますけど、時々ああいうのを見ていると、その知識がなさすぎて会話ができないから、全部相手の言ってることを肯定するしかない人がいて、なんかそれなんでそこにあんたおるねんっていうのはありますね。まあでもそうですよね、専門家じゃない人が専門以外のことに、話題のことにしてつい言いたくなる、難しいですよねこれ。でもそういえばカオルさんも、あの所属とか名前を出されてツイッターされてると、結構オファー来るんじゃないですか、こういう講演に出てもらえませんか的な、こういう発言をしてもらえませんかみたいな。
ないですよ。
ないんですか。まあまあそうですよね、建前上ないということで、ここカットしても大丈夫ですよ。
ああ、いや本当になくて、本当になくて。
ないんですね。
うん、
うん、そうなんですね。ああいうのってどこから引っ張ってきてるんでしょうね、あのテレビ局とかって、いまいちね、喋、うん、ってくれる人を、
やっぱりその何か話題なことについて発言した人とかは注目されるんじゃないですか。
まあそうですね、ツイッターでもそういう方たくさんいらっしゃいますもんね。
私あんまり話題のことについて、あの専門知識を生かしたような発言してないですもん。
うん、ですよね。かおりさんは食べ物の話題か、うん、学生さん、うん、研究室の話題か、
うん、
はい、なんていうんですかね、いつも淡々とほのぼのしていて素敵だなと思ってます、はい、
最近ねちょっと気になることが、
うん、
あひるさん、
はい、
ご自分のツイート、あのリツイートというか、その、
はい、
なんていうんだろう、もう一回出し直しというかしてらっしゃいますよね。
はい、はい、あれですね、
見たことある、う
ん、あの要は昔のネタのリサイクルですよね。
そうそうそうそう、
はい、やってます、はい、
ですよね、
はい、あ、大丈夫ですよ、そんなボケとか大事、そんなんじゃないですよ。
あ、なんか聞いたことある話だなみたいのがあるので、あれ、はい、前にもこれいいねしたけど、もう一回いいねしようかなみたいな。
ありがとうございます。あれですよね、リツイートじゃなくて新規のツイートだけど、
そうそうそうそうそう、
昔の、はい、
聞いたことある話。
そうなんですよ、あの毎日新しい話題とかネタを作る労力がないときに、あの昔のツイートのリサイクル、ほんの少しもじっただけのリサイクルを、はい、まあ、
再放送
そうだって、お笑い芸人とかも毎回新ネタやってないじゃないですか。
あ、確かに。
そんな感じで、はい、
うん、
まあ、でも中には、あ、これ見たぞとか、その厳しいツッコミをくださる方もいらっしゃるので、そこは楽しんでくださいと、私はネタ芸人なんで。
古いファンだったりすると、あ、これ俺は知ってるみたいなことを言いたくなっちゃう、前見たぞっていう。
はいね、それだと嬉しいんですけど、まあ、はい、厳しい方もいらっしゃるので、次いきますか。最近話題になった、これあれですよね、専業主婦っていうプロフィールの方が、大学院進学が決まりました的なツイートのやつですよね、きっと。
そうそう、それがまあ元ですね。
うん、うん、そう、あれ私思ったのが、ですね、 一応ちょっとググってデータを見たんですけど、まず女性の中で、専業シェフになりたいっていう方が 34% いらっしゃって、
うん、
でその中で実際に専業主婦になれる人っていうのが 2% しかいないらしいんです。
今結構いますよね、専業主婦。
そう、結果的に専業主婦になってる方っていうのはいらっしゃると思うんです。ただ私が見たデータはなんか経産省かどっかのデータのやつで、専業主婦をやる場合旦那さんの年収が、まあ、450とか550とかそういうそのレベルに見合う収入を得てる男性がの割合とその実際専業主婦に なりたいと思ってる方っていうのを掛け合わせたら、現実的になりたくてなっている人っていうのが 2% しかいないと。でこの点から考えると、まず専業主婦ってプロフィールに書くっていうことは、そのなりたくてもなれない 32% の方にはちょっと刺さっちゃうわけですよね。で、
あ、そういう、
うん、それともう一つあるのが、その稼がなきゃいけないっていうので、大学院進学を諦めた方もいらっしゃると思うんですね。でそういう方にも刺さると思うんですね。だからそういう二重の意味で批判される可能性のあるトピックだなっていうのはあれを見て思いました。
専業主婦になりたくはなかったけど、出産だとか育児だとかそういうことで仕事を辞めて入った人も結構いますよね。
ねえ、そう、そのあたりは女性のキャリア問題よくありますよね。その産休を取ると辞めなきゃいけないとか復職できないとか、うん、
そういうので言うと専業主婦の割合4割ぐらいはいたと思うんですけど、今でもいません？
あれかもしれないですね。その私の見たデータにはそのパートタイムとかは入ってなかったので、
あ、そういうことか。
本当にそう、本当に 100% 専業主婦なのかって細かいとこ書いてなかったですね。
なるほど、うん、
まあでもそのそういうのも含めて、その男性女性とか専業主婦とか何も関係なしに一回社会に出た人がまた大学に入るってとてもいいことだと思うんですけどね。
いつでも学び直しできますからね。
うん、
続きでもいいし別の分野でもいいし、
ね、うん、私も2020年に通信大学卒業してるので、ね、40歳超えて今更学士っていう、だから別にね、まあでも話題になりましたね、あのネタは。
なりましたね。まあご本人結構強いから、プロフィール的にも、うん、なんだろう、応対的にも強いから余計長引いたのかなっていうのはあります。
あー、うん、あれでも不思議ですよね。強いと炎上側が叩いてもいいってなるのか、弱かったら反撃が来ないって余計叩くのかみたいな、そのあれを盛り上げてる人たちって、いやーもうほんと、いやもうすいません、なんかあれはもうとにかくなんでお前らただ一言応援できないのっていう、
ね、
最近でも塚地先生がよくお話しされてますけどね。
羨ましいのかな、ずるいとか。
まあそうですよね、結局嫉妬ですよね。まあわかりますけど応援してあげたいですよね。この話題もっと広げられます？
まあもうちょっとあるかな。
はい、
主婦ってね、結婚してる人はまあみんな主婦なわけじゃないですか。仕事を続けていても続けていなくても、
はい、
で専業主婦なのか兼業主婦なのかってことなんだけど、
はい、
で主婦で研究者っていうと、まあ、もっといっぱいいるわけですよ、
はい、
例えば私もそうだしっていう、
うん、
でなんで、だからその仕事をしながら家事も育児もやってますってことだったらみんな主婦なのに、でも大学院生やってるんだったら主婦って名乗らなくてもういいんじゃないか、まあ、その専業主婦じゃないわけだから、その学生しながらっていうことだから、 主婦って名乗らなくてもいいんじゃないのっていうことを言った時に、彼女があの自分は主婦ということに、なんて言うんだろう、重きを置いて生活してるから、子供たちのこともちゃんとやるし、主婦がメインだからっていうふうにおっしゃってて、
うん、
まあまあこの話題は荒れますね。いろんな立場の女性がいるから、それぞれやっぱり引っかかるところがあって、
うん、
仕事と学業とか、仕事と家事育児とか、
はい、
学業と家事育児とか、そういう両立が、うん、両方 100% できるかっていうとそうじゃないわけで、うん、まあいろんな立場の人がいろんなことを言うと、まあいろんな立場の人が引っかかって、
うん、
荒れますやっぱり
ね。しかも答えがないという不毛な現状ですよね、うんうん、
結局それぞれがそれぞれ の, そのやりたい配分でやればいいだけのことなんだけど、
うん、はい。それでは次の
話題に、
あ、マスクどうですか。シカゴはまだマスクされてますか。
もうしなくてよくなったので、あとはその人のしたいかしたくないかっていう感じですよね。
そう、オレゴンも、オフィシャルではしなくてよくなったのと、あと、ですね、今マスクマンデートが残ってるのは確か医療機関だけで、
うん、
それ以外はもうマスクしなくてよくなったんですけど、買い物に行くと半分ぐらいしてますね。結構割
合
高いです、うん、
うん。であんまりそのやってるかやってないかについてはみんな文句言わないですよね。やってる人はやってるし、やってない人はやってるし、それでやれよともやるなよとも言わないので。
そうですね、ただデモは見ます。子供たちを何マスクから解放しろ的なデモは見ます。
あ、でもそれもだからマンデートじゃなくなったんだから、やりたい子はやってるし、やりたくない子はやってないしでいいんじゃないですかね。
ね、いやそうなんですけど、うん、マンデートじゃなくなったのにまだでもやってるんですよ、毎週日曜日。なんかサンデースクールの教会に行った帰りにそういう方々が帰りにやってるみたいな感じで、ね、マスクしなくていいのになんでやってるのかなっていう、う
ん、この前ちょっとツイッターで話題になった中学校だったかな、卒業式のこともそうなんだけど、なんでそのマスクをしない人たちはマスクをするなってみんなに言うんでしょう。
ねえ、
うん、
あれは自分だけがしてなかったら後ろめたいとかなんかあるんですかね。
なんなんでしょうね、
うん、
反ワクチンもそうだけど、別にその人が打ちたくないならそれはそれでいいから、うんうん、他の人が打ちたいなら邪魔しなくてもいいんじゃないかな。
ね、
うん、
はい。例えばすいません、ちょっと小学校で思い出したんでちょっと関係のない話題なんですけど、ほら時々ツイッターで話題になる日本の小学校の小学生の掛け算、 3×7 は OK で 7×3 は×ってやつ、あれをうちの子がこっちの日本の補習校でもらってきて、いやこれ本当にあるんだと思って、
されたんですか、×されたんですか。
そう、×され、しかもすごく大きい罰をされてて、
そう、
あれで私感じたのは、学校の先生やってる人ってひょっとして子供にそれは間違ってるよっていうのが好きなんですかね。
あー、ありますね。
ねえ、なんか否定、他人を否定するのが好きみたいな、
うーん、
うーんっていう風に感じました。うん、
ありますね。まあうち母が中学校の数学教師なんですけど、
はい、
まあ母はその掛け算のひっくり返しの問題とかそういうのは全然寛容で、そこはいいんですけど、まあでも教師っていう職業ってこうこれが正しいっていうのがあって、そうじゃない人に対してはお前は間違っているっていうようなことを割とその言いますよね、ナチュラルに。
そうなんですよね。いやー、噂のあれが我が家にも来た後、ちょっと妻と二人で盛り上がったんですけども、まあでもちょっと学校の先生には申し訳ないんですけど、私は娘に、ああ、それどっちでもいいよって言いました。
うん、まあどっちでもいいですよ本当に。掛け算の話って 掛け算の話に食いついてくるツイッターの住民って割と古い話を持ち出してきて、そこに対するリプライでこの掛け算は間違ってるみたいなことを言ってきません？なんか、
うんうん
うん、サーチでもして言ってるんじゃないかなって。私がその掛け算のことについてちょっとだけ言ったのはだいぶ前なんだけど、でそれに対するリプライがだいぶ久しぶりに来て、掛け算とはバラバラバラバラみたいなリプライがバッバッバッってついてて、なんかお一人ですごい古い話題について食いついてらっしゃるのでスルーしましたけど。
あー、なるほど。特定のトピックに返信がしたいがためにわざわざ検索されてる可能性があるってことですね。
そうそう、すごい執念感じました。
あー、それはなるほど。その人はどこを生きてるんでしょうね。
掛け算について議論したいアカウントなのかな。
ね、そんな、そう、それ言えばちょっと不思議に思うのは、ツイッター社ってツイッターの古いツイートについて消すとは一言も言わないですよね。そのデータとして10年前のツイートとかも残ってますもんね。検索したら出てきますし。
ああ、そうですね。
あれってよくよく考えたらすごいですよね。このツイッターのいいところって結局気楽に今をつぶやくっていうスタイルだと思うんですけど、ね、過去ログが全世界の人の全アカウントの過去ログが延々と積み上げられていくっていう。
でもこれすごいことじゃないですか、
うん、そう思います。なんて集合値として発言として
悪用しようと思ったら、例えばこの人の人となりっていうのが何年分も遡ってこうプロファイリングできちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
すごいですよねこれ、
うん、
悪用ね。なんかあの Google とかもそうですけど、なんかあの Gmail を勝手に読んだり検索履歴とかでこう監視されてるんじゃないかとか、そういう話なんですけど、ツイッターがそれやったらすごいことになりません？
そうそう、あれ Gmail は絶対やってますよね。私以前知人に帰国するから飲み行こうよって言った時に、うん、Gmail の右端っこの違う Facebook かな、 Facebook の広告が居酒屋クーポンに変わりました。
なります、なります、それ、ね、うん、
ちょっと会話しただけで Facebook でした。あれは、うん、Gmail じゃなかった。そうだから、ツイッターもそのおそらくツイッターからそういうデータを取って特定のユーザーを解析して遊んでる人っていると思うんですよね、そのデータのアルゴリズムを作るために、うん、まあでも私みたいに全然関係ないことつぶやいてるとまあノイズにしかならないと思うんで。
そうなんでしょう、私も割と安全な方かな、どうでもいいことばっかり言ってるから。
そう、あ、この人は餃子が好きだなってバレてますよ。
違う、餃子は夫と子供が好きなんです。
あ、作るのが香里さんが好きで食べるのは旦那様と。そうですね、そういうのはもうプロファイリングされてメンタリスト以外にもバレてますね、は
い、そういえば私うっかりしたんですけど、
はい、
今日餃子だったのに餃子の皮を解凍してない。どうしよう。
あれ半解凍だと剥がれませんよね。
チンしてもなんかね、良くない感じになるし、
火が通っちゃうんで。
そうそう、しまった、今日餃子できないわ。
そうですよ、だいたいこのお話してお家帰ったら5時過ぎて、そっから作って間に合うんですか？
間に合うって何がです？
いや、うち餃子作るときってもう休みの日の昼間から延々とやるんですよ。
あ、
その平日の午後とかパッと思いついて作るメニューではないので間に合うんですね、香里さんとこは。
割とうち夜ご飯遅いかもしれない。
そうなんですね、
うん、
そっか、うち早いです。そういえば6時前にはみんな食べ終わってますし。
うちだって6時過ぎだもん、帰ってくるのも、
うん、あ、うちの子がまだ小さいっていうのもあるんですけどね、まだ8歳ですし。
8歳か、
うん、9時過ぎにはもうみんな寝ますからね。私も寝てます。寝るのが早くて
早い、うん、
朝も自然に目が覚めるし、うん、
あ、いいですね。
あ、でもあれなんですよ、今日見たニュースで寝すぎる人は鬱になりやすいっていうのがあって、私多分寝すぎてると思うんですよ。 朝自然に目が覚めるぐらい寝すぎてるんで、ね、なんかちょっと寝不足の方が健康にはいいらしいです。30分1時間っていう微妙な寝不足が、まあ、
一番健康にいいのって7時間ぐらいですよね、
うん、って言われてますよね、うん
うん、
私は7時間以上寝てますね。そして勝手に目が覚めるっていう健康的な、うんうん
いいと思いますけど ね、
ね、
うん、
なんかコーヒーと一緒でコーヒーは体にコーヒーは体に悪いって3ヶ月おきぐらいにどんどんデータが変わるじゃないですか。あれ
あ、
ね、そんな感じだと思いますきっと、
うんうん、コーヒーだって飲みすぎは良くないですもん ね、
ね
1杯2杯ぐらい、
うんうん、そうそう、まあ軽いんですしね、
うん、
はい、いきますか、次の話題いきますか。これなんか大丈夫です か、 いや、あの香織さんに何も危害がないならいいんですけど、こちらの、
ああこれね、うん、ちょっとよくわからないことになっていて、私 UGA で活動してるじゃないですか、
はい、
それでその UGA のその広報担当の人がどういう話題で Google 検索して入ってきてるのかっていうことを見たんですって。
はい、
そしたらあの上から5、6番、7番くらいのトップ10のところに山田香織っていうのがあって、
はいはいはいはい、
で山田香織で検索して UGA に入ってくる、なんじゃこりゃと最初思ってたんですけど、
うん、
で最初はほらあの同姓同名のあのラジオのアナウンサーだったり芸能人の人がいるみたいなんで、はい、よくある名前なんで、はい、で山田香織で検索してその芸能人のサイトに飛ぼうと思ったらなんだこれ変なとこ来ちゃったって言って引き返してるのかな、だったらいいんだけどって思ってたんですけど、
はい、
その後また解析したら毎回出るし、しかも山田香織入りの井とか言って検索してるので、え、これちょっと私じゃんと思って、
はい、
どういうことなんだろう、なんか、
あでもそれを検索されるっていうことはまあ 99% 日本の方ですよね。
そう、
ね、
そうですね、
うん、
でそのそんなにいっぱい UJ のウェブサイトに記事載ってるわけじゃないので、
うん、
1回2回読めばもうそれで全部網羅されちゃう程度なのに、何回も検索してきてる人がいたらちょっとそれ怖いなっていう、まあ なんでなんだろうっていう、それだけ。
ああ、あれですかね、でもそれ、要はデータのなんていうんですかね、アクセスのどういう検索で飛んできたかっていうログの解析だと思うんですけど、ある程度母数1人2人じゃないってことですよね、数があるってことですよね、きっと。
そうだと思います。
そうするとひょっとしたらあのツイッターで香織さんを見かけてプロフィールから検索したとかそういうことですかね。
うん、でもプロフィールには UJ って名前書いてないんで。
あ、だ、え、検索に UJA 山田香織で検索してるんですかね。
あ、いや、山田香織か山田香織シカゴとか、うん、山田香織イリノイとか、うんうん、そういうので。
まあそうですよね、香織さんもフォロワー今、え、フォロワー6000ぐらいいらっしゃいましたっけ。
6000ちょい過ぎです、
ですよね、うん、それくらいいらっしゃったらあの露出もすごく高いと思いますしね、
うん、でも1万超えないとやっぱりね、うん、なんかまだまだって感じします、
うん、おってことはじゃあツイッタースペースとかで活動されてガンガンフォロワー獲得を、はい、
いやや
りますか。
でもね、うん、炎上怖いんであ
れ大丈夫ですよ、トピックを絞れば大丈夫ですよ。
うん、
うん、あの方ご存知です、メガネ旦那さんっていう日本の小学校の教師されてる方。
ああ、知らないです、
うん、っていう頻繁にスペースされてる方がいらっしゃるんですけど、で今度私もお話しようと思ってるんですけど、あ、多分ここカットしますけどね、うん、メガネ旦那さんがおっしゃってたのは要はあのツイッターのスペースってその部屋に入っている人のフォロワー全員に今この部屋に入ってますってのが通知されて、 でその通知で なのでツイッターのスペースっていうのは、まあ、宣伝効果は高いのかなっていう気はします。
うーん、
じゃあ香織さんのフォロワー1万人計画をがっつりいきましょう。がっつり、
うん、そうですね。いや、うん、今ちょっとビビってるんでちょっと引きずるんですよ私
すいません、自分の話が過ぎました。
いやいや、あの、はい、私全然面白いこと言えないじゃないですか。
はいはい、
2回目今呼んでいただいてすごく嬉しいんですけど、
はいはい、
1回目どうでした？
再生回数ですね、ちょっと待ってくださいね、今ここで開けますよ。再生回数の1位が、シアトルの不動産やってるタクさんで、タクさんの回だけですね、なぜかもう3000とか言ってるんですよね。うん、で次が、はい、うん、次がウィリーさん。あ、でもこれで見ると香織さんも3番ですね。タクさん、ウィリーさん、香織さん。
わーい。
うん、やーい、そうですよ。うん。
でもお二人大事な、なんかすごい、うん、なんか情報として有用なことを喋ってらっしゃるような気がするのに。
あ、でもですね、ポッドキャスト聞かれる方って。そのなんていうんですかね、学ぼうとか有意義なことを聞こうってされてるって実はそこまで多くない気がして、
うーん、
単にその誰か人が喋ってる声を聞きたいとか暇つぶしに聞こうっていう方の方が多い気がします。通勤中とか散歩中に。
なるほど、うん、
ほら最近バズってる
すごいな。
まあでもそう、カズさんもおっしゃってたんですけど、ポッドキャストってリリースした後 2,3 週間かけてその再生回数がずっと増えていくんですね、
うん、
でそうするとポッドキャストを聞いたからフォローしましたっていう人がばらけてるわけですよ、
うん、
そのリリースした瞬間にフォロワーが100人ドーンとかじゃないんで、だから手応えが分かりづらいって言ってましたね、
うん、
とか言いながら、カズさんもフォロワーもう3800人とか最初1000人ぐらいだったのに、
うん、
ガンガン増えてるんで、何かしらの宣伝効果はあると思うんですけど、このフィードバックがタイムリーじゃなくて手応えが感じづらいっていうのはまあなんか問題かもしれないですね、
うん、
またお時間大丈夫ですか？
あ、大丈夫ですよ、全然。
よし、では最近気になる YouTube のお話、これ興味ありますね。やっぱり YouTube といえば暇つぶしの王道ですもんね。見て楽しむ、
うん、
内容があればさらに嬉しいという形で。どんなチャンネル見てるんですか？
YouTube は私が料理を作ってる間に旦那がつけてるっていうのが多いんですよ、
うん、
なので私が最初興味があって見始めたっていうわけじゃなくってっていうのが多いんですけど、
はい、
その中で、あ、これは気になったからもう一回自分でも見ちゃおうかなっていうのがケビンズ・イングリッシュルームっていうのとパオロ・フロム・東京っていう、この2つがすごく面白くて、
うん、
でケビンの方はアメリカで育った男の子が日本の男の子2人と英語の話をするやつで、でアメリカ育ちの日本人だからうちの子もこんな感じになるんだなみたいな将来の姿を想像しながら見てます、
うん、あ、今ググってこの顔知ってます、見たことあります
、うん、
面白いですよねこの人、
うん、そうなんですよ、
うん、そう、このパオロフロム東京の方はちょっと私見てないからわからないですけど、でもこちらも面白系ですか？
外国の男の子が日本に来て日本のいろんなものを紹介するっていう感じの話なんですけど、
うん、
視点が面白い。
確かに。
彼はどこ生まれなのかな、アメリカなのかな。外国の人が日本を見たらこう見えるんだっていう感じがして、でそれもやっぱり、うん、あ、うちの子ももしかしたら日本を故郷として見ないで違う国として見て、こういう視線で見てるのかなっていう感じがして、なんか結局やっぱり息子のことばっかりなんですけど気になっちゃう。
いや確かにこの、そうですよね、うちの子とかもおそらくその故郷っていう感覚はどこにもないんだろうなって思います。引っ越し多いですし私が。うん、これ面白いですね、
うん、
特にケビンの方は私も時々見てますし、あのこう、うん、ユーモアがいいですよね、
うんうん、すごく仲のいい男の子3人って感じですごいいいです、
うんうん、ですね。そう、ちょっと私も一つ一押しの YouTube チャンネル共有したいんですけど、
はい、
幽林堂しか知らない世界っていう、ちょっとそう、今ググれたらぜひググってください。幽林堂しか知らない世界、これめちゃくちゃ面白いんで。
漢字でですね、
まあ、うん、幽林堂、そう、ある隣の、あ、そう、この、 本屋さんらしいんですよ、関東にある。でその本屋さんの社員の方がいろんな文具とかの面白文具とか、その本屋にちなんだものの紹介とか話題について話すんですけど、このきっと今 見られてるんだったら、この黄色いよくわからないフクロウのぬいぐるみが出てると思うんですけど、
うん、
このですね、ブッコローっていう人がですね、トークがめちゃくちゃうまいんです。いやー、幽林堂しか知らない世界、これはいいですね。
見てみます、面白そう、はい、
そう、めちゃくちゃいいです。しかも全部動画、長くても12、3分なのでサクッと見えます。また終わり方がうまいんですよ。そこで終わるのっていう編集する力もすごく高い、もう超おすすめの、はい、面白いです。幽林堂しか知らない世界、ぜひ見ちゃってください。
はい、見ます。いっぱいありますね、動画が、
うん、面白いですよ、クスクスきますよ、う
ん、見ます。
ありがとうございます。私には1円も入ってこないですけど、もう幽林堂宣伝 して本当だし、本当ですね、私ももっとこれ幽林堂宣伝していいですね、ツイッターで面白いから。そう、こういう推しを推すっていう、はい、スタイルで、
うんうんうん、
はい、というわけで、
じゃあ次の話いきます。
次の話というと、
インクとボールペンの歴史とは、
これすみません、ちょっともう、はい、これは幽林堂、先ほどの幽林堂しか知らない世界っていうチャンネル見てて、インクとボールペンが出てきて、それでインクとボールペンの歴史をちょっと興味が出て調べてたっていう、まあ、ネタがそちらの YouTube と被ってしまうので、これはそうですね、お聞きの皆様と香織さんにはぜひ幽林堂しか知らない世界を見ていただくということで、はい、
何かの案件のような宣伝の仕方じゃないですか。
いや、ただただ面白いんですよ、本当もう、はい、宣伝します。
見てみます。
そういえば、
完全カットでやばいやばい。
じゃあちょっと、はい、まあでも、じゃあこれはとは抜きに、この、うん、その香織さんが活動されている UJA のそのキャリア体験談などの最近どうですか、そちらのご活動は。
やっと50回なったんですよ。
おめでとうございます。
いい感じの、はい、節目で、はい、毎週いろんな方に体験談を紹介していただいて、いろんな、どういう道を選んでも可能性はいっぱいあって、 自分のやりたいことに向かってやっていくっていうのを応援するためにいろんな人のキャリアの体験談を、記事にしていただいています。毎週金曜日公開しています。
はい、まあそうですよね。キャリアっていうとその今の若い方って本当に選択肢が多くてものすごい悩むと思うんですよ。そもそも、ね、単純にコンピュータサイエンス一つとってもその我々が学生の頃ってコンピュータサイエンスなんて決してメジャーではなかったわけで、まあ、それが今、まあ、稼げる学位って言ったら必ず上位に入ってくる学位ですし、そのほとんどの大学でコンピュータサイエンスの、 その専攻がありますし、まあ、逆に言うと我々の時代はもうそういう学部 に専攻としてはほとんどなかった時代なので、それを専攻してなくてもその職につけてキャリアが積めたっていう時代なんで、そう考えると今の方がキャリア作るの難しい気がしますね。それを専攻してないと、まあ、コンピュータサイエンスだけの話になってしまいますけど、要は他の学部を学んだ人が後からコンピュータサイエンス目指すっていうのは我々の時代に比べると難しい気がします。だからそういう意味も含めると選択肢はとても増えて、かつできるだけ早くその進む方向性を決めることで、まあその将来が少しでも有利になるんであれば、もう早い段階でキャリアについて真面目に考える必要があるし、かといってあまり選びすぎるのも将来ちょっとこう応用が効かなくなってしまうような部分もあるかもしれないんで、いや本当キャリアって難しいですよね。
そうですね。今始めてる子はもう高校生ぐらいからいろんなこうアンテナを張って大学と一緒に活動したりとか研究室と一緒に活動したりとかしてますからね。でその情報が都会の人と田舎の人では全然入ってき方が違うので、そういうのもあって田舎の人、私田舎出身なんで、はい、田舎の人にもこういう情報あるよみんな知っといてみたいな感じのもあるので発信って大事だと思うんですよ。
はい、そうですよね。やっぱり和歌山とかだと就職先ランキングトップの方にアドベンチャーワールドとか入ってくるわけですよね。
考えたことなかった。そっか。
持ちネタとして持ちネタとして、うん、静岡だったら茶畑とかですよね。すいません、悪乗りしました。すいません。
あれでもそれは聞いたことないというか、田舎でもそのネタはないな。なんでだろう。
聞いたことある話だと、水族館だともうあれは水産大で博士号まで行った超エリートの集まりだっていうのは聞いたことあります。アドベンチャーワールドは、はい、まだわからないですけど。
いや
そういえばこのキャリア体験談とも関わるんですけど、日本の例えば学生の、就職先で人気企業ランキングとか人気業界ランキングとかああいうのってカオルさん、ああいうランキング見て何か思うところってあります？
確か研究者がトップ10に入ってるんですよね。男の子は。
あ、なるほど。
女の子は確か違った。であと YouTuber とか、あとなんだっけ、今っぽいのが人気ですよね。なんだっけな、プログラマー、ゲーマー、ゲーム作る人とか。
なるほど、はい、そうですよね。確かに、なんか私があの手のランキング見てよく思うのが、職種としてもう選択肢が多すぎてランキングになりにくいっていうのと、で小学生みたいなまだまだ社会を知らない人に聞いたら、そしたら普段触れている YouTuber とかになっちゃいますよねっていう。 や
っぱりいろんなこと、うん、いろんな職業があるなっていうのに触れることが大事だし、キッザニアとかいいですよね、
うん、
行ったことないんですけど、連れて行きたいなとか思いながら連れて行けてないんですけど。
そういえばイリノイ州ってアメリカで有名な何でしたっけ、ジンジャーエールじゃなくてレモネードスタンドってできるんですかね、子供がお小遣い稼ぐのに家の前でレモネードを1ドルで売ったりするやつ、アメリカ
あるある、ね、あります
よ。あ、そう、うんうん、あれオレゴン州禁止なんですよ、法律で。
だから、なんで？
あ、なぜかそういう法律で、だからこちらではクッキーを売るんです、代わりに。
あ、
うん、まあそうですよね、社会勉強として。
うんうん
うん、あ、確かそのクッキー売るのも確かですね、年間2万ドル以上売り上げたらタックスリターンで申請してくださいねという
収入として、そう、子供が
何でも、はい、そう、
すごいいいな。
年間2万ドルまでは収入として申告する必要はないっていうのがこの州の法律で、うん、
いいですね。なんか子供が本当にその自分が稼いで税金を払うっていうことを学べる、
うん、ね、
すごい。
いやでも
タックスリターンやりました？
そう、タックスリターン終わったんですけど、まだ F バーやってないんですよね。
F バーとは、
うん、ほら外国に銀行口座とか資産がある人は年に1回外国の資産報告をしなきゃいけない FBAR っていう、うん、カオルさんやってないですか？あ、ですね、一つの口座が100万円以下だったらしなくて OK です。
あ、ないないないないです。
分散してれば OK です。その80万円ぐらいの口座がいくつあっても OK です。100万円超えてなければ、はい、
あ、そっか、はい、びっくりした、うっかりなんか脱税してるかと思う
そうですね、F バーで申告してなくて、で急に海外からアメリカの銀行口座に自分の口座に何千万とか移すと、IRS がやってくると思います。
うーん、なるほど。いやー、よかった、そんなに資産なくて。
はい、すべてアメリカにあるということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい、ぐるっと回っちゃったんですけど、PI のお仕事とか、カオルさんの平均的な一日とかお伺いしてもいいですか？
お仕事ですか？お仕事はね、基本的にお金を稼いでくることですね。
研究室の運営のために。
そうです。で、研究は学生さんとかポスドクさんがすごいやりたいので、その環境を整えるのが結局一番大事なんですよ。
はい。
で、そのためには論文書いて、グラント書いて、とにかくラボをメンテしないといけないので、
はい、
稼いでくることです。
先々週ぐらいに勝さんが RO1 3本取ったとか言ってましたね。
4本じゃなかったですか？
4本すか？
すごい、
マジっすか？
信じられない、すごい。何も、でもすごいいっぱい出してたんですよね。それはそれで前のやつが切れそうになるタイミングだったから、もう鬼のように出しまくって、でドバッときたっていう、はい、いやもうすごい。だからもうね、すごすぎるし、嫉妬とかないですよね。そんなに頑張ったっていうのがもう人間超えてるし。
あれ、すいません、アメリカは私わからないんですけど、全部というか何割以上か使い切らなかったら、その何ですか、報告書というか始末書というか、ちゃんと人をポスドクなりポスドク雇って実験休暇ってちゃんともらった予算を使い切らないと怒られるっていうことはアメリカでもありますか？
あると思います。もらった分だけちゃんと仕事しないといけないので、毎年報告書出すんですけど、
はい、
まあ私余ったことなんてないですね。
まあ普通はそうですよね。
うん、
でも勝さん3本も取ったら大変ですね。
ね、もういっぱい人雇わないとすごいビッグラボになっちゃいますね。
ね、私 RO1 よくわかんないですけど、一つで 1.5 メガとかですか？もっとその金額決まってるんですか？ピンキリだとは思うんですけど、
ピンキリではあるんですけど、はい、インディレクトコスト含めて5年で2億円ぐらい。
うん、ことはもう1本取っただけで5で割って4、人だけでも2人ぐらい雇えますね、十分。
うん、2人は難しいかな。
もっと
1人ポスドクと、はい、テクニシャン半分ぐらい。
あ、そっか、そうですね、テクニシャン設備増やしたらテクニシャン必要ですもんね。
そうなんですよね、うん、
まあここちょっとカットしますけど。
8000万円
ねえ、残しちゃダメって知らなかったんですよ。私民間から来たから、予算残すのはいいことだと思ってて。
日本だと特に次の年に繰り越せないじゃないですか。
あ、そうなんですね。
アメリカって繰り越せるから多少は残っても大丈夫なんですけど。
そうでした。で、かおりさんの平均的な1日のスケジュールとはどんな感じですか、朝から夜まで。
これっていうのはどういう意図で聞いてます？
アメリカで研究をされている方が、もうその我々部外者からするとどんな仕事をしているのかっていうのは、まあ、とても難しいから理解はできないと思うんですけど、ざっくりとそのスケジュールとして、これ先週もいろんな方の海外で働いてる人たちのお仕事の世界っていうテーマでお伺いしてて、同じ質問をいろんな方に、それで実際にその日本の社会人とはちょっと違うところをその朝から晩までずっとラボにこもってますとかではない部分をお伺いできたらなと思ってます。
リアルなやつですよね、かっこつけたやつじゃなくてね。
はい、あ、かっこつけてもいいと思いますよ。やはりスタバでマックを開いてとか。
あ、やらないです。そもそもマックを持ってない、マック派じゃないんですよ。
あ、本当ですか。はい、
うん、マック派はちょっとねえ、キノコタケノコ並みの敵外心はありますよ。
おお、そうなんですね。
うん、
私どちらでもいい派なので、
今そうなんですね、
M1 MacBook Air が去年出てから、あれ電池がめちゃくちゃ持つらしいんですよ。もう一日中オンライン会議をやっていてもバッテリーが 50% 残るっていう。欲しくなりました。
いいですよね。いや、ね、いいなというか、うん、まあ、私が Mac に対してちょっと思いがあるのは、なんかこう、いいな、結局いいなってことなんだけど、カッコつけやがってとか、なんかもう高いもん使いやがってとか、そういう感じのあれなんで、私は Mac は使いません。
はい。
で、一日の話か、はい、カッコつけた話じゃなくて、そうそう、ま、ガチな話でいくと、はい、朝6時ぐらいに起きるでしょ、ほんで、寝転がったまま Twitter やるでしょ。そういう話。
はい。
で、子供の、予定次第なんだけど、月水金はそのバンドの練習があるので、子供が朝早くに出るので、はい、そのためにお弁当を作ります。
はい、
お弁当って言ってもサンドイッチです。
はい、
で、その月水金はだから準備するのも早いので、出勤も早いです。で、9時前ぐらいに着いて、メールチェックをし、仕事をし、で予定によってはミーティングもし、でその私も自分で実験しなくなったんですよ。その、
あ、そうなんですね。
うん、ね、永遠の20代なのになってしまった四十肩の話。いや、もう肩がだいぶね、PT ってだいぶ回復したんです。だいぶ上がるようになったんですけど、結局こういう感じの。
ちょうど手術されてましたよね。
そう
去年お話しされた時、来週手術みたいなことをおっしゃってて、
そうだから、その自分で実験しないんだけど、その代わりその実験の計画、こういうのを計画して学生さんに渡したりとか、人のその、結果についてこうディスカッションしたりとか、そんな感じの、そのずっとオフィスにいて、マネージするような仕事をしてます。で、論文書いたり、論文読んだり、グラント書いたり、グラント読んだり。で、5時ちょっと過ぎぐらいに家 ラボでオフィスを出て、で車で帰って、でそこからご飯作ります。
ありがとうございます。
面白くないじゃないですか。すいません。なんか
家に帰ってからお仕事って結構されます？
あ、やります、やります、もちろん。
ああ、そうなんですね。
うん、あのだいたい締め切りとか、あの明日ミーティングなのにそのための話をその準備できてないとか、あと締め切りが1週間後なのにとか、まあ、そういうようなのが常にあるじゃないですか、はい、それで家帰ってからも、まあ、
ですよね。ね、ここで聞いてくださってる皆さんはきっとなんだよ全然楽じゃないじゃないかっていうこう、
あ、でもフレキシブルですよ、ね、あの、
うん、
うん、例えば病院行くにしても今日は病院行くから早めに抜けますとか、
うん、
朝遅めに来ますとか、
うん、それありますよね、うんうん、私も子供の歯医者とかで3時に帰ったりとかもありますし、
うんうんうんうん、
まあでもなんか時々ツイッターでも言われるのが、アメリカだと残業ないんでしょうとか、なんかなんて言うんですかね、ね、一部のそういう日もありますよっていう話をものすごく主語大きく聞いてくる方もいらっしゃるので、まあはい、そうですよね。家でもがっつり働いて忙しい我々をアピールしていきましょう、これからも。
うん、いや企業は分かんないですけど、アカデミアは割とフレキシブルだから、あの、まあ、ラボによっては違うんだけど、うちとかはその成果主義なので、あのちゃんと結果さえ出してれば別に早く帰ってもいいし全然いいんですよ、いつ仕事してても。で、あの結構、うんうん、有給がいっぱいあって、そこそこ有給取ってるなと思ってたテクニシャンの人も全然使い切ってなかったりとか、
うん、
するんで。
確かにテクニシャンの方とか取りづらいですよね。
え、そうかな。
なんか例えばその特にその人がいなかったらこの装置が止まったらおしまいみたいな立場の
人と、うん、うん、そうは言ってもうちはあの有給取るの推奨してたし、うん、結構年に1回とか旅行に行くんでってやってましたよ。
うん、そうなんですよね、やっぱ休みはしっかり取りたいですよね。
うん、
私も最初の数年間すっごい遠慮してたんですけど、もう最近とか普通にお客さんに向かって、ああ来週1週間休み取ってるから再来週で言ったらお客さんも OK ってなりますもんね、この国は。
うん、
そこはあの何て言うんですかね、休みが権利として認められてるなっていうのは、そういう社会だなっていうのは感じます。
うん、
うん、
ところが私が全然休み取らないもんだからちょっとねポスドクさんに苦情言われました。
あ、
どうも、あなたが休み取らないと僕は取りにくいんです。
おお、なるほど。でもそれをそのピアープレッシャー的なのを感じてくれるアメリカ人ですね、きっとそれ言った方。
あ、いやいや、あのうちは全然アメリカ、
ん、あ、日本の方ですか。
韓国の人ですね。
あ、
その人
は アジアの方。うん、なるほど。確かに台湾とか韓国、中国、アジアの受教エリアの方ってそうですよね、やっぱ年上の方をすごく尊重してくださって、うん、休んでください。
いやだからね、まあ、一つにはあれコロナがあれだから旅行行ってもあんまり面白くないでしょっていうのが一つと、うんうん、もう一つはそのプラント取らなきゃ休み取れないんですよね。
あ、
次のやつ取らないと。だからもうしばらくはずっと働きます。
すいません、なんかお忙しい時にこんなお話させてもらって。
あ、いやいや全然いいんですよ。あの昨日出したから大丈夫。
あ、よかった。
サブミットはしたから、
それが通ることになって、はい、
はい、
それってあのあれですか、アクセプトオアノットの2択なんですか、それとも中間であのアピールタイムとかもあったりするんですか。
あ、ものによります。
これ
は、
あ、
そうなんですね。うん、これはアクセプトオアノットですね。
あ、そうなんですね。うまくいくことをお祈り申し上げて、
はい、頑張ります。ありがとうございます。
まあ、ぜひその空いた時間に息抜きがてらこれからもスペースなんかで、ね、適当にテーマを決めてお話しさせていただけると。うん、カオルさんの得意なテーマってあります？ そういえば専門
得意なテーマ、
はい、専門以外の分野で、
あ、漫画の話とかだったらちょっと詳しいですよ。あ、でもそれ言うと本当ガチな人が来るからそこまでは詳しくないんだな
あ、でもそういえばちょっと面白い話を聞いたのが、私の日本の知り合いで、医大生の方が、医大生の友人全員ブラックジャックによろしくを持ってるみたいなそれ業界あるある的な、
うん、
あの、はい、ぜひタイミングがありましたらスペースの方でも、
はい、はい、そもそもスペースを使えるようになっておきます。なんかちょっとコンピューター弱い人みたいな弱いんですけど
あれでしょ、あ、そっか、あんまりじゃあスマホからツイッターはあんまりされてないわけですよね。さっきアプリ落とした、
スマホからですよ。
あれ、さっきアプリ落とした気がするみたいな話してませんでしたっけ。
スマホだとちょっと話すのが、音声が不安なので、コンピューターでできたらいいなと思って、でコンピューターで PC 用のツイッターというアプリを入れたはずなんだけど、はい、どこ行っちゃったっけみたいな。
そう、あのですね、ブラウザとかパソコンから入ると聞くことしかできないんですよ。スピーカーになれないんです。はい、なのでスピーカーになるためにはモバイルから、はい、
あ、モバイルからじゃないとダメなんだ。
そうなんですよ、
うん、じゃあ音声割と不安ですね。
うん、そうなんですね、エリア的に、うん、はい、
うん、いや、AirPod が壊れていて持ってないんです。
あ、あれはないですか、有線の iPhone 買ったらついてくるやつとか。
どこ行っちゃったかなどっかにあります。
まあ最悪はスピーカーで、
はい、はい、
スピーカーモードで、
はい、うん、はい、
ありがとうございました。本当すいません、長らくありがとうございました。
いえいえ、すいません、ありがとうございます。
あ、ちなみに何かご宣伝されることなどございましたら。
今はないかな、ないな、ないんですね。
夏に伸びちゃったんですね。
うーん、そうそうそう、うん、うん、そうね。あと別に今ほらお金がないからボス族募集してますとかそういう話もないし。
はい、そうですね、
ないんです。
カツさんとこと共同研究すればいいんじゃないですか、無理やりカツさんの R01 の予算でコラボレーションを
いや、何目当てだみたいな、そういう
あれですよ、カツさんも使い切れなかったら問題なので消化してあげますよっていうことですすいません、カツさん怒らないでくださいもしお聞きだったら。まあこんな最後の方までは聞いてないと思うんですけど、はい、
いやー、まあね、うん、
はい、
うん、
はい、ありがとうございました、本当に
ありがとうございました。
じゃあ、クロージングだけ、
うん、
はい、それでは、今日のゲストは永遠の20代山田香織先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました
はい、ありがとうございました、はい、
いやなんかつまんない感じのこと言ってごめんなさい。なんかあー、ダメだ。
いいんですよ、そんなポッドキャストですから、うん、
いや、
多分スペースだったらもっと楽しいですよ。例えなんていうんですかね、生で質問が来ますから、山田香織先生どうやったらそこちらで働きますかとか、
うん、
もしくは普段どんな研究されてるんですかとか、いろん な、うん、質問が生で来たりとか、もしくは私以外にもその普段やり取りしてる方には私どんどんスピーカーにしてご質問ありますかみたいな感じで楽しくやってるんで、
うん、
はいはい、とてもインタラクティブでスペースはおすすめです。
はい、なんとかしてみます。
はい、なんとかしてください、ぜひ。
まあね。
そういえば今夜あれですね、餃子の代わりに何するかっていうとこですね。
ね、ああ、ほんとショックです。皮ね、皮を作るほどの情熱はないんだな。
皮作るにしても寝かすのちょっと時間かかりますもんね。練って寝かして、
うんうんうんうん、うっかり無意識のうちに解凍してないかなと思ったけど、やっぱないですね。ないわ、ないない。
もしくはそれをもし香織さんが昨日独り言でもおっしゃってて、ご家族の方が、あ、じゃあこれ皮解凍しとかなきゃなって冷蔵庫の方に昨夜から下ろしてくれてたりとか。
ないな。
ないですね。うん、ですよね、うん、あれでもそういえばほら以前そちらは三つ葉か何か日本食屋さんたくさんあるっておっしゃってたじゃないですか。
ありますね。
それでもやはり餃子の皮はあの冷凍をまとめ買いなんですね。
そうですよ。
あ、いやそれはやはりこちらと一緒だなと思って、
うん、
日本だったら冷凍じゃないんじゃないですか。生の皮買ってその日にもう生で使えるじゃないですか。
あ、でもそもそも三つ葉にも天助にも冷凍で売ってるし、うんうんうん、Hマートも、
うん
うん、
そうなんですよね。常温で売ってるほどの大きいお店って、まあ、アメリカにはきっとないですよね、
うん、
すいません本当にもうそちら5時ですよね。ありがとうございます。
5時ですね、はい、いえいえなんかすいません。
いえいえ本当にお忙しい中ありがとうございました。
あ、いえいえありがとうございます、
は
い、
またツイッターでもよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
はい、フォロワー増大作戦でいきましょう。
あ
1万人超えたらお祝いしましょう。
うん、1万人は、うん、目指したいですね。まあねちょっと、うん、怖いですけどね。
じゃあ本日は本当にありがとうございました、はい、
あ、いえいえこちらこそありがとうございました、
はい、またよろしくお願いします。
あ、はい、はい、失礼します。お疲れ様です。